and gentlemen, senior, señorita, boys and girls. 藤井浩一の明るい表通りで。こんばんは、藤井浩一です。
ラジオ盛岡吉田浩です。
さあ、もう6月も終わってしまいますね。
もう最終日ですよ。
最終日ですね。もう、はい、本当なんかもう夏が来るぞっていう気がしますね。
と同時に2021年の折り返しという。うん、
そうか、折り返しちゃうんだね。はいはい、もんだね。さあ、あのね、そう。最近あのまた映画見てましてね。
あら、はい。
あの、午前10時の映画祭ってさ、また今年もスタートしたんですよね。
そうですね。
でね、この前、そう、これでも先々週の話なんだけど、見ました。イージーライダー。
おー。
これはね、やっぱ大スクリーンでね、大きなところで見たいなと思って、行きましたよ。でね、この、やっぱりデジタルリマスターしてるんですね。全部ね、この午前10時のやつって。だからイージーライダーも、やっぱね、画像が鮮明なんだよね。昔見たイメージだとさ、もうちょっとこれ輪郭とかぼやけて、なんかぼやーんとしたイメージがあったのが、なんかすごいくっきりしちゃって、で、色彩もね、鮮やかになってんのね、すごく。そんな気がしました。で、音もやっぱりリマスターしてるから、昔はなんかレコードかけて、アナログかけて、映画館で聞こえてたようなのが CD かけてるなっていう感じに、やっぱ音変わってるんだよね。でね、それをさ、だから良しとするのかさ、なんか、いや、昔のまんまでいいんじゃないのって、なんかね、そんな気もして、すごいなんかほんとクリアになってさ、それはそれで嬉しい部分もあるのかもしれないけどね、なんかこれ昔の本当さ、あの時代のなんかボワンとしたような、のぺっとしたようなアナログ感っていうのがね、なんかそれもあってもいいのかな、なんていう気もして。
ちょっとやっぱり映画界の歴史の中でも結構こう大事な一作じゃないですか、アメリカンニューシネマって。
そうだよね。
あの時に見てたものをそのまま残してほしいっていう気持ちもありますよね。
そうそうそう。だからリマスターってさ、何でもかんでも、まあ CD もそうなんですけどね。だから、それが全部がベターになってるかっていうと、そうでもないのかなっていうのもね、昔のままでもいいんじゃないっていう、まあそんなことをね、ちょっと、思ったりもしましたが、今日も30分。
この番組は、ハウスギア、山本雑貨商店、株式会社コア、千葉県南房総ガラス工房グラスフィッシュの提供でお送りします。
はい、まあ、時代が変わってね、いろいろそのテクノロジー、まあ、技術が進歩すると、どんどんどんどんそうやって手を加えて、今用になっていくっていうのがね、やっぱそういうふうにでもしたいっていう気持ちもわかるよね。そういう技術者というか、なんていうか、そういう、わかるんですけどね。だから、昔レコード出てたやつがさ、CD 化されました。で、CD になった時にさ、やっぱ音が変わったじゃないですか。
はい、
すごく音質変わって、なんかクリアになったなっていうような感じ。あれ、なんかすごく漠然としてたんだけど、でもそれクリアになればいいのかっていうことであってね。で、なおかつさ、どんどんその、マスタリングがすごく進んでくると、あの時聞こえなかった音が聞こえますってなってくるじゃないですか。で、それがさ、歌い文句になったような感じにしてさ、こんな音が入ってたんだとかさ、それをすごくありがたがる、ものもあるんだけど、でもそれって、まあ、僕としてはね、あんまし良しじゃないんですよね。だ当時って、当時 の機材で、録音されて、当時のモニターでモニタリングして、音を決めて作って、で、プレスしてレコードになって、で、それがそのね、各自で、うちで、オーディオで聞いて、聞こえてた音っていうのが、やっぱ当時の音なわけで、
はい、
それがね、聞こえなかったものが聞こえるって、それ、なんか逆に当時の人としては不本意じゃないか。
意図してたわけじゃないですもんね。それを入れようと思って入れた音じゃない。
そうそう、だから、そういう、リマスターしたものが出てくるのはいいんだけど、それが良くなりましたっていう言い方は違うと思うんだよね。
ああ、そうですね。
そう。
悪かったのかって話ですもんね。
そうそうそう。物はだから昔のままでいいんだけど、あの、昔とは違う、今、違うものですよっていう。なんか、あと新製品みたいなもんだよね。うん、
確かに。うん、だノイズがこう除去されて綺麗になったとか言うんだったらわかるんですけどね。復元だったらわかるんですけどね。
まあね、そうそう。で、そう。だから音質もかなりさ、変わってきちゃったりするとさ、う
ん、別物になりますもんね。
そう、全く別物ですよ、これは。当時聞こえなかった音が聞こえる別物ですっていう歌い文句にすればいいんだけどさ、なんかそんな、気もしましたね、イージーライダー見て。
で
もね、
あり得るんですか、うん、本当に。その、当時撮った機材撮ったのに、今リマスターしたから聞こえるって、本当に、うん、本当にあり得ると思いますか。
だからテープには多分それは残されてるんでしょう、そ の, あのデータとして。でもだからそれを再現能力がなかったとかっていうこと
は、ね、そういうことか、
うん、だからそれでデジタルで処理するとすごくそういうとこが浮かび上がってくるっていうことだよね。
うーん、
マスタリング音質変わるしさ、
そうですね、
聞こえてはいけない声が聞こえたりとか、そういうことですかね。
そう、そういうことですたまにありました、そういうのね。
ありましたね、昔ね。
ありました、あったあった、はい、すぐテレビで、ね、はい、ま、取り上げられました
ね。お分かりいただけただろうかみたいなね。
で、まあ、でも、あの、ちょっといいスピーカーで聞くと、うん、とかシステム変えてやると、あ、あれこんな音あったんだって。
いや、もちろんもちろん、そうそうそう。
ねえねえ、あの、あれよく嬉しいなと思うんですけどね。
それもだから大音量でドカンとかけると、あ、うん、ああ、こんな音聞こえてたみたいなね。
オーディオマニアの人たちがね、ライブ音源をもうこの場で演奏してるかのように再生するのに美学をこう感じてる人たちいますからね。
はいはい、あ、そうですね。
あるね。
そうですね。
それはまたね、その美学ですけどね。
そうなんですよね。
はい、ということでですね、ずっとウクレレ、ジャイブボリューム1、私のソロアルバムから聴いてますけども、これはね、ほんと正真正銘のね、スタジオ一発録音で、ほとんどね、これメインで使ってるマイクはかなり古いヴィンテージっぽいマイクなんですよ。で、そこにウクレレの音も、声もガーンと、うん、ドーンと塊で入るような
感じ。マイク1本でってことですか？
これね、基本的にマイク、メインで聞こえてるのは、マイク一本なんですね。あと、アンビエントとかも立ててるんだけど、ほとんどなんかその、メインのマイクの音ですよってエンジニアが言ってましたけ、ね、まだそこでだからね、うまいことこうバランス取ってるんだけどね。これもだからその、まあ、逆に言えば今の近代的な中における超アナログな録音の仕方かもしれませんけど、そんな中で、これが超アナログな歌なのかな、なんかね、これをちょっとじゃあ、聞いていただきましょう。藤井光一、ホルモン。
ロックだぜ、ホルモン。おいおい、ワンツー、酢味噌で飲ませ。金もないいいことなんて全然ない、なんてそんなこと言ってたってしょうがない、パッと行こうぜ、何もかも忘れて飯を食おうぜ、俺も男出すかと一発炭火が俺を呼んでるぜ、ホルモン、ホルモン、ホルモン食って梅割り飲んだらたちまちご機嫌上機嫌、レッツゴー、おい、ガガガツが出そうなガツ刺し、ゴンゴンゴンゴマ油塩でレバ刺し、ブブブブルブルてっちゃん、油垂れれば真っ赤な火が燃える、俺も燃えるぜ、あの炎のように、俺も男出すかと一発炭火が俺を呼んでるぜ、ホルモン、ホルモン、
ホルモン食ってるメワリ飲んだらたちまちご機嫌上機嫌レッツゴーロックだぜ I know it's only rock and roll but I like it I like it I knowIt's only rock and roll, but I like it, I like it, yes I do, I like it, I like it. It's only rock and roll, I like it, I like it. It's only rock and roll, oh yeah, oh, 腹が減ってきた、oh, 焼きたい、腹が減ってきた、焼きたい、焼きたいけど、どうすればいいんだ?そんな時ここへここへここへ来なさい三重の松阪一升瓶鳥を焼くなら鳥すき焼きなんて食ったことねえ鶴橋あたりじゃ年がら年中あっちもこっちもホルモン小袋小袋ホルモン住民のホルモンホルモンホルモン食って梅割り飲んだらガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッホルモンホルモンホルモン食って梅割り飲んだらホルモンホルモンホルモンアムカメホルモンホルモンホルモン食って梅割り飲んだらたちまちご機嫌上機嫌焼いてるか
ホルモン藤井コーチでお送りしました。
最高ですね。
すごいね、これね。
最高ですよ。
これ本当にまあ本当スタジオの中でこれ一人でこんなことやってるんですからね、本当に、ね。で、これまあね、その昔、ビトルジャイボーイズでね、これは録音してたんだけど、それよりもかなりこれやっぱりスタジオでライブですね。本当に切実に焼きたいっていう気持ちがもう、出てますね、これね。これ、やっぱこれ、聞くとさ、焼きたくなってくるね。
お腹空いてきました。
ね。これもあれだよね、テントの収録の時にさ、これやって、あれ、その後ホルモン焼いて食ったよね。そうだ。
食った食った食った。
ね。そうそう。うん、この曲歌った後にね、焼いて食いましたね。ということで、ウクレレジャイブボリューム1からホルモンをお送りしました。ぜひぜひ皆さんお手に取ってですね、ジャケットの質感も、確かめていただければと思います。約8.com 新しいサイトより購入可能です。私、訪問販売、実演販売もしますのでね、ぜひぜひお求めいただきたいと思います。
ホルモンの質感もね、楽しめますんで。
そうですね、ホルモンね。そうそうそう。ということでさ、キトテツでございます。山本さん。
こんばんは。
山ちゃん、イェイ。ホルモンですよ。
はい。ホルモン、ホルモンですよ。もう今日ホルモンの話します。
本当ですか?
そうそう。なんでかっていうと、最近体調すんごい悪くて、まあ皆さんご存知なんだと思うんですけど、ちょっと休んだり、ちょっとしてたんですよ。うん、
はいはい。
で、どうしても、その次の日、大事な仕事があったんですよ。
はい。
でも、全然調子悪いんですよ。でも、うん、名古屋まで行くんだったんですけど、どうしたらいいかなと思ってね。
はあ、
ね、焼肉屋に飛び込みました。
あ、そういうことですか。
はい。上村直美が大好きなんで、
うん、
上村直美は山に登るときに生肉を5回噛んで飲んで、それを繰り返して、エネルギーにして登っていくってずっと読んだことあって。
なるほど。
なんか4回噛んでとかあるんですよ、何グラムとか、それ実はちゃんとあるんですよ、法律がね。それを思い出しましてね、ちょっといい焼肉屋に行って、まあ焼肉屋もあれなんです、5時6時までしかやってません、まあ、7時までしかやってませんからね、もう早めにぶち込ん でとりあえずもうね、もう、まあ、当たり前って、もう小袋だの内臓だの食ったんですよ。 食べたんですね。
うん、
いやびっくりするぐらい元気出ました。
やっぱり、
はい、だからなんとなくその人に会わないし、動いてないから、うん、優しいものばっかり食べたんですよ私。
ああなるほどね。
ちょっとこうあの例えば、うん、野菜をオイルでこうニンニクで焼いたやつとか、ちょっとそこにちょっとお肉添えて食べてみ、なんかおしゃれチームの食べてたんですよ。
なるほど、
うん、そうダメです、やっぱね私みたいな人間はね、
やっぱ野獣じゃないと。野獣、
野獣ですね、獣ですから ね、
ね
生肉ですよもう。
やっぱね、
あ そこはいい焼き肉に選んで、生 で、うん、生で当然食べてダメなんですけど、
うん、
土が入ってきますから生でね。
ああ
ホールモンで放り込んできますから。
ホールモンでね、
でいやもうほんと軽くこうねこうささっと、
はいはいはいはい、
ね
って
パクッ
ね、
もうコリコリっと小袋コリコリっと、
やっぱ即効性があるわけだね。
いやありました本当にさ、で、もうすぐ帰ってもう、ビール一杯だけ飲んで寝たんですよ。で、うん、朝一番の新幹線ですから、あの6時ですからもう5時ぐらい出なきゃいけない。
うんうん、
その日の一日は元気でした。
おお、
やっぱ肉ですね。
元気がない時は肉を食べる。
元気がない時は、
あれ東光義の歌はやっぱり肉を食おうって歌あるもんね。やっぱ
りありましたね東さんの歌、うん、あります、ね、あ合ってます、あの通りです、
やっぱ
全然気と全然関係ないんですけど、うん、
まあでも肉をやっぱさ食べてるお年寄りは元気だよね。
そうなんですよ、だから沖縄によく仕事で行くんですけど、うん、沖縄のじいさんばあさん手びち食いすぎ、
手びちね
手びち食いすぎ、
もうプルンプルンだった、
プルンプルン、ばあちゃんプリンプリンだもん、
すごいね、
うん、本当にね。いや今ねまさにこれから、コロナが解除になって仕事にみんな動き出すって寸前、うん、みんな焼肉食いにしましょう、
うん、なるほど、ね、元気をねつけて、
もう木と肉です、木とテスト肉です、
木と肉ね、
木と肉
ということで今日はまあでもそのね、そのバイタリティ、そのホルモンが支える、そうそうそう、バイタリティが木と鉄を支えているという、はい、ことで、山本さんでした。ありがとう。
うまくまとめました。
ありがとうございました。それでは、人鉄の歌、藤井浩一。
よろしく君の優しいぬくもりと僕の強いこの腕で守る素敵な夢どんな時にも作ろう未来をみんなみんないつも笑ってる君は木、僕は鉄、優しい木と強い鉄。君は木、僕は鉄、はじめましてよろしく。山のふもと森と丘流れる川渡る風青い空輝く街君と僕で建てる家君は木僕は鉄はじめましてよろしく君の優しいぬくもりと僕の強いこの腕で守る素敵な夢どんな時にも作ろう未来をみんな
君は木、僕は鉄、優しい木と強い鉄、君は木、僕は鉄、はじめましてよろしく、木と鉄、木と鉄、優しい木と強い鉄、木と鉄、木と鉄、はじめましてよろしく、
木と鉄。
木と鉄の歌、藤井浩一でお送りしました。ね、本当あれだね、弱った時には肉を食おうっていうのは本当言えてるよね。
いや本当そうですよ、東さんって感じですよ本当に。
やっぱり肉を食おう。本当なんかさ、ね、無性にさ体が擦る時ってあるもんね。
ありますありますありますあります、
ね、
今日肉食わなきゃって気になりますよ。
アムアムって噛んでる行為自体がもう元気になっていく過程かもしれないですよね。
ああそうですね、
そうだね、そう食ってる自分だよね、この噛む行為ね、いや大事ですね。だからなんかこうね、その野菜ばっかりとかっていうのも、まあ野菜もさ、それはもちろん食わなきゃいけないんだろうけどさ、やっぱりがっつりしたものに食ってのはなんかやっぱ必要ですね。
そうですよね。
今日はね、木と鉄のね、建物の話じゃありませんでしたけども、
する話になっちゃいますね。いや最近も当然そういうことを考えないと生きていけないんですよ。
要するにそういう、そう、そういう山本さんが作る木と鉄っていうことだからね。
そうです、そうです。
それでやっぱなんかね、納得するわけですよ。
納得、まだまだこれから頑張りますって感じですよ。
だよね、頑張んなきゃね。ということで、さあ、ずっと、ここのところはまた、独立宣言ね。私の1986年のソロアルバム、独立宣言。ね、先週は、35周年だったっていうことがね。
はい。
数えりゃ分かるんだけど、言われてみて、あ、そうか、35周年かってことでね、いろいろだからもう昔の音源を聞いて、あの当時こうだっただったってね、まあ、もう思い出しちゃうとやっぱするわけですよ。もう今はなくなっちゃったんだけど、赤坂のね、コロムビアレコード、本当に由緒ある、本当に立派なスタジオがあってね、でかい本社だったんだよな。で、僕らがレコーディングしてる隣のね、スタジオに美空ひばりさんが歌い入れに来たりとかしてね、それはそれはね、すごかったんで、赤絨毯引かれるんですから、もうね。
本当に引かれるんですか？
なんか、そうですよ。そんで、来てですね、そうすると、いつも普段、会社には絶対いないような人たちが いっぱいいるんですよ。
偉い方々が。
なんか、偉い方なんだか、どの筋で偉いんだかよくわかんないんですけど、そういう方とか。でね、うちらのスタジオにもね、なんか差し入れですって来るのね。お裾分けみたいな。そうなんです
よ。
そう、
全然違う。
で、うちらのレコーディングしてたそのコロンビアレコードのアシスタントのやつが、明日三島さんの歌入れ僕アシスタントつくんですよとか言って、すんげえ緊張してるんですよ。間違いは許されませんからね。
そうですね、
多分間違っちゃったら、なんかミスを犯したら、そいつは多分ね、いなくなっちゃいますね、どっかにね。もう、技術部長がね、もうスーツビシッと着てね、宅の前に立つ、もう座るらしいですけど、もっとそんぐらいすごかったっていう。まあ、本当にね、レコード会社は元気な時代ですね。さあ、それでは35周年の独立宣言から、今日はこれ A 面の1曲目ですね、聞いていただきましょう。藤井浩一で、リトルビットラウダー。 コーチでリトルビットラウダー、1986年独立宣言からね、35年前の音源ですけどもね、これ途中コーラスは山根英子ちゃんってね、うん、山根舞ちゃんの妹さんですけども、うん、もう当然ギターは佐橋くんで、佐橋くん作曲の私が作詞という曲でございましたけどね、なかなかもろなんていうんですかね、ロックですね。ちょっとした感じ、GG トップかみたいな感じもありましたね、なんかね。ということでね、まだまだ独立宣言も聞きたい曲いっぱいありますけども、まあね、引き続きかけていければなと思います。はい、ハウスギア、山ちゃんでした。
ありがとうございました
。ラジオモニカ、吉田さん。
ありがとうございました。
そして、藤井浩一でお送りしました。
この番組は、ハウスギア、山本雑貨商店、株式会社コア、千葉県南房総ガラス工房グラスフィッシュの提供でお送りしました。
それではまた来週、アディオスアミーゴース、バイバイ。What I